ございます。今日は、朝から、弊社平成21年12月期第3四半期の、決算説明会に、おいでくださいましてありがとうございます。私が代表取締役の郡山です。まず、第3四半期の業績に関してですが、市場回復傾向にありまして、売上に関しても少しずつ、回復しつつ、してきているというふうに見ています。今、通期業績予想を、達成に向けて、営業活動を積極的に展開しているという形になります。売上高に関しましては、国内顧客向けの売上高も回復傾向にありまして、海外は、例年通りの決戦度で推移というような、状況になっております。で、国内顧客は、特に海外向けの、輸出製品用の需要が、急増しております。日本のメーカーも、やっと海外に、また真剣に出ていこうと、いう形になってきております。また、Android 端末の、案件、これは J ブレンドと J ブレンド以外も含めまして、契約が順調に進んでおります。進んでいるというのはすでに制約している、案件も出ているという状況です。特に J ブレンド以外の Android 端末向けのソフトウェアの契約が成立しているというのは、我々として少しずつ J ブレンドの単品存ではなくて、他にもそういうソフトウェア技術を提供していく足がかりになるというふうに見ております。また国内向けの新規企画案件もいくつか受注しておりまして、全般的に国内のビジネスというのも回復してきているというふうに見ております。で、アジア圏のお客さんに関してましては、大体第3四半期我々の売上の場合は、少し、落ちているという状況ですが、それぞれの、中国、台湾、韓国のお客さんとのビジネスは、堅実に進んでいるというふうに見ております。またエマージングマーケット向けの製品、少しずつ、伸びてきておりまして、特に、低価格の端末で、カラーの端末というのが、出始めておりまして、それらへの、Jブレンドの採用が進んでおります。そういう意味では来年に関しては、やっと、数的に大きく伸ばせるかなという状況になってきております。それから、オープンプラットフォーム端末向けのビジネス、Windows、Windows モバイル、今は Windows フォンですね、とか、Android 端末などへのビジネスも、順調に進んでおります。欧米のお客さんに関しましては、正直言って、引き続き難聴だというのが、現状です。来年、MIDP3.0 への、バージョンアップというのが進むというふうに見ておりまして、すでに、欧米のオペレーターで、要求使用書の中に MIDP を、の 3.0 を記載し始めているところが出てきておりますので、現状では、MIDP3.0 を、提供している、会社は我々だけですので、我々としては、そこに伸びしろがあるというふうに見ております。また、Android 端末向けの技術の需要というのも、増えているというふうに見ております。で、あとは、欧州向けに、開発している製品とかも、計画通りに、開発が進んでおりますので、来期以降、欧米に関しましては来期以降、プラスで、効いてくるというふうに見ております。で、営業費用に関してですが、原価率が、低減しておりまして、特に、研究開発費、も、下がってきているという、状況です。これは、製品出荷フェーズに入って、いわゆる資産として計上してそれを、償却するという通常の、パターンになっています。で、製造原価は、引き続き、前四半期と同水準で、今後も、進むだろうと。基本的に我々の製造原価というのは人件費ですので、急激に人数を増やしたり外注を増やさない限りはあまり大きく変わらないというふうに見ております。で、外注、新規製品の開発日程短縮のために引き続き外注費が発生しておりますが、これに関しましては、今回の四半期でほぼ、一段落するというふうに見ております。で、外払いロイヤリティに関しては引き続き低い状態で推移という、状況です。で、人件費や外注費は、研究開発費、等の販管費に振り替えているというのは、これは、通常の処理になっております。売上増と、原価の低減によって粗利率が改善しているという、状況になっています。で、 研究開発費に関しましては、今も説明いたしましたが、まあ、新規製品の開発が、一旦一段落していると、今後も、新規の、製品や技術の開発は、継続していきますが、継続的に、コストがかかるというよりは、まあ、散発的に、新しい技術とか製品とかを作っていくというような形に、なっていくというふうに見ております。まあ、将来の収益性への影響を配慮して、まあ、原則として費用化というのは、継続しております。それから、顧客への提供を開始した新規製品は、まあ、減価償却に入っているという状態です。でやはり、まあ、将来性を厳しく検討することによって、まあ、研究開発費の急増を抑制するというのが大事だというふうに思っておりまして、これは引き続き、我々として注意深く、研究開発のマネジメントをしていかなきゃいけないというふうに見ております。まあ、そういう意味では、市場の回復の収益性を考慮しながらの研究開発というのは、今後も継続していきますが、すでに製品になっているものも多いので、前よりも全体的な研究開発費が少ないという状況になっていくと思います。まあ、その他の販管費、特に JSOX 対応のためのコストというのが意外とバカにならないという状態で、これは改善していかなければいけないなというふうに思っています。で、国際化対応のための人材確保はほぼ、一段落しておりまして、まあ、次の課題としては国内向けの管理コスト、従来の国内事業、ないしは、日本語メインで管理をしていた、部門の、費用の圧縮というのが、課題になるというふうに、見ております。で、事業員数ですが、輸出の目標を得た体制の整備、もうストレートに言うとバイリンガルスタッフ、トライリンガルスタッフ、の募集というのはほぼ、一段落しまして、まあ、逆に今後、まあ、海外のオペレーションに対応できないスタッフの、をうまく活用できるような、方法というのを考えていかなければいけないなというふうに考えています。地域別の事業の状況ですが、欧米に関しましては、基本的には変わっておりません。またアジア、日本でも、これは前の四半期と基本的に同じスライドとなっております。よくビジネスモデルと売上のセグメントに関してのご質問が、をいただくので、少し分かりやすい図にまとめてみました。基本的に我々のビジネスとしては、まずはライセンス契約を締結しまして、ライセンスフィーというものをいただいております。このライセンスフィーに関しましては、基本的には、まあ、少額、小さい金額でいただいているんですが、お客さんが我々のソフトウェアを入手して、まあ、それで製品にしないという例が、まあ、これは10年以上前ですが、たびたびあったので、まずはフロントで少しライセンス費をいただいて、真剣にお客さんが弊社の製品を、使っていただくということをコミットしていただくというのをもらっています。で、その後、まあ、ソフトウェアとドキュメントを提供して、お客さんが、自社の製品に組み込む作業をやっております。で、それに対して、技術支援だったりコンサルティングとかっていうのを、やっておりまして、それは別途、技術支援売上という形で、売上を、計上しております。これはもっぱら、役務に対する売上ですので、利益率に関しては非常に、まあ、大きくないと、ただし我々の全体の売上では大体、まあ、3割、弱をめどというような構成、で進めようとしています。で、その後、まあ、実際製品が出荷されますと、ロイヤリティ、出荷の報告書が来まして、それに対して請求書を発行して、ロイヤリティをいただくという形になっております。基本的には、我々の場合はソフトウェアの、提供しているので、我々がロイヤリティをいただく根拠というのは、いわゆる複製権、我々のソフトを複製して端末に載せるという、ことでお金をいただいてますので、端末を製造したときにそこにソフトを、まあ、複製して入れるという形になりますので、1台あたりいくらという形でいただいております。で、まあ、前払いロイヤリティと後払いロイヤリティというのがありまして、これもよく質問があるんですが、前払いロイヤリティというのは、お客さんがあらかじめある本数分を購入していただくと、というやり方です。まあ、この場合、お客さんの在庫になるんですが、返金不能なものですので、我々としては売上としてそこで一括で計上しております。お客様が出荷していって、それを消化して、まあ 先払いで、の分を超えますと今度は、1本ずつ、またロイヤリティを払うという形になります。お客さんにとってのメリットというのは、一括で購入することによって、ある程度ディスカウントをしてもらえるというのがメリットでして、我々の方のメリットとしては、お客さんがそれだけの台数を、必ず出してくれるという、コミットになるというところと、我々が上場前の時は、資金繰りなどもありまして、先のお金がもらえるというのが、非常に重要な、ところでした。これは、上場後は、できるだけ収益性を上げるために、原則としては前払いロイヤリティをできるだけいただかないと、いただかない代わりにディスカウントもしないというような形で、続けようとしています。実際、前払いロイヤリティに関してはできるだけ低く抑えておりまして、この四半期も、前払いロイヤリティなしで、基本的には外払いロイヤリティ、だけで、続いております。で、製品別売上高ですが、収益性の高い製品売上を中心に、増えていっております。基本的にはこの製品売上というのが、先ほどのライセンス及びロイヤリティでの、収益でして、残りの技術性売上というのが、益務の提供に対するものですので、製品売上が増えることによって、収益が、向上するというふうになっております。で、海外の顧客を見ますと、今期、この四半期に関しまして、アンドロイド関連の案件の、技術支援売上が、増加しております。傾向としては、技術支援売上、が、先に発生して、その後ライセンスロイヤリティの売上につながるというような、傾向になっております。国内に関しましては、製品の、売上が増えているという形になっています。バランスシートに関してですが、持ち分法提供関連会社、が新たに、できましたので、その、内容を反映させていただいております。持ち分法によってですね。で、キャッシュフローに関しましては、引き続き、慎重に、運用しているという、状況です。